注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはみんな。
ファミレス映画館をお聴きの皆さん、こんばんは。漫画家の吉住智彦です。
北書店佐藤雄一でございます。
明けて10月2日の
10月だよもう、
夜中のね、0時19分ですよ。
10月になってしまった。
10月になっちゃった。もう終わりだ今年は。
本当だよね。
えらいこっちゃですね。
どうするって感じだよね。
そう。あと
年々早い。
3ヶ月。
年々早い。10、11、12、待ってまで終わるだろうな。
ねえ、今年はどういうふうに締めくくる予定ですか。
あのね、11月ぐらいからもうイベントとかぼちぼち入れてんですよ。何事もない前提、何事もないっていうか。
コロナもね、ね
まあ
も
うまあ、とりあえず落ち着く前提でね。
やって俺ね、今週2本目の日曜日ワクチンですよ。う
ん、あ、本当に。
明日って、うんうん、明日、もう明日で明けて明日。
俺も今月中にやろうかな。ねえ、どう今年を遊べるかなんて考えてもいねえけどさ、ま
あ、はい、
ファミレス映画館もどう閉めますって感じがあるよね。
どう閉めますかね。
なんかね、
まあ、毎年そんな閉めてもないですけどね。
なんかモチベーションが上がるのをやりたいっていうのありますね。
確かに、そうですね。ああ、でもね、今ね、今すごい、ウミツバメ上路奇跡が一番見たいですよ。
なんすかそれ。
あの時藤三郎の主演映画、角川映画で。
いつのやつですか。
80年代。
あ、本当に。
そう、だから前からね、なんか時藤三郎、海燕城の奇跡、見たことないんですよ。その CM とかバンスやってるのだけ記憶にあって、
で
その
タイトルはね、俺も実らは非常によく
見た。面白かったっていう噂もそんなに聞かないから大して面白くないかもしれないんだけど、一応気になる存在ではあったので、この機会にちょっとチェックしておこうかなって。な
るほど。時藤三郎の代表作って何なんだ。
海燕城の奇跡でしょ
う。そうなんだ。
そう。
あんまパッとしないのかね。
そっか。
いやいやいや、だってもっと知名度あるような作品があるのかなと思って。
ああ、まあ主演作で。ほら、不揃いとかは主演の一人じゃないですか。
まあそうですね。でももう、ね、だから不揃いが別に代表作ってわけでもなかろうにね。
まあ不揃いになるんじゃないですかね。
なのかな。僕正直ね、あ、そう、ライスカレーだ。
ライスカレー。ライスカレー。うん、
ライスカレーもい
たよね。倉本そう。
そう。
うん。
倉本そうです。
ああ。
個人的なことで言うとね、中2、確か中2ぐらいだと思うんだけど、
はい。
危ないデカの、
はいはいはい。
終わった後に、呆れたデカってもう、あからさまなパクリみたいなのが、
うん、
ちょっとかわいそうだったけどね、あれね。うん、でもそれでね、長嶋俊之と時藤三郎のコンビが、やったんですよね。
ほうほうほうほう。
それで、なんかかわいそうだなって子供心に思いながら、まあね、こんな後釜やらされて辛そうだなとか。
まあ人気シリーズの後は辛いところがありますよね。う
ん、でもそこそこ面白かったんですよね。
あ、まあ、ちなみにね、ファミレス映画館でいつも話してくれてる南拓郎くんは、デカ貴族が一番好きな刑事ドラマっつってました。
デカ貴族よく知ってるわ。ちゃんと見たことないでも。誰だっけデカ貴族。
俺はデカ貴族全然見てなかったから何を。
誰だっけデカ貴族って。
わかんないですね。
よく知ってる、知ってますよね。
うん、タイトルだけは。
へー。なんでデカ貴族が好きなんですかね。
俺は見たことないから深くそこを掘り下げて聞くようなこともしなかったんですよ。
高貴族。お、水谷豊じゃん。
あ、水谷豊か。
そうだったっけ。
あ、だから、南君、水谷豊もすごい好きで、
あ、そうなんですか。
相棒もずっと見てるんですよ。
ねえ、そう、相棒、ちょっと大変ですよね。
相棒ね、一回も見たことない。
見出すときついですよね。なんかね、それを最初からちょっと見ろって言われてもなって
、
ね。
うん。
まあでも面白いんでしょ
う。じゃあ、そう、面白いでしょうけどね。そしたら、科捜研の女とかも気になりますね。うわ
果てしなく長い感じ。
そうそうそうそうそう。だからもういいかな
って。そうですね。ちょっとね。まあ正直今ね、岸辺のアルバムとか行きたいっすわ。
行きたいところはありますね。
トミーとかね、行きたいなっていうのはね。
山田太一繋がってね。そう、
うん。
いやー、でも山田太一、倉本総、あと一人誰でしたっけ、向田邦子。
向
田邦子。一応ね、
うん、
このファミレス映画館ではね、向田邦子がちょっと薄いですね、そう言われてみると。
そうですね。まあ僕の中でイメージはあるんですけど、またちょっとね、正月にでもまたやりたいなみたいな、ね。
正月にやりますか。
正月映画のベストみたいなのをね、あ、まあ、5本ぐらいちょっと選んでやるのもありかなと思って、
ね、そうですね、軽いのもいいですね、うん、そう、
あれもね、まあ、全部見ないでもね、やっぱ代表的なのいくつか見るので、結構いいかなと思うんですよね、うん、でもやっぱそのこの御三家というだけあるよなっていうね、
そうですね、
やっぱり 見応えがやっぱあるっていう、
あ、
う
ん、アシラのごとくすごかったですね、
そうめちゃめちゃすごいからやっぱでもそのなんですかね、その山田太一を、まあ、今回ね不揃いを見てても思うんだけど、うん、なんかその悩みに直面してるじゃない主人公、まあ、この登場人物だけ、はいはいはいはい、悩みに直面しつつ、一方で こういう現実もあるみたいな、そのなんていうか、うん、この問題だけで生きてないっていう、
そうですね、
それってその向田邦子の、うん、いわゆるそのなんですお父さんの不倫で家族会議で集まったけど、うん、おかき食ってお母さんのかかとを思い出してるとか、まあ、そういうなんか、うんうんうん、重層的な感じがあったじゃないですか、
そうですね、
ああいう感じはまだやっぱちょっと似てるなっていうのは、ね、思うな、そんな大げさなストーリーなんかいらないんだっていうね、本当人間の内面をこんだけ掘ると、うん、ここまで面白いっていうのがあるよなっていうことをちょっと最近思ってたなって、
ね、なるほど、
それでなんかね、そう今回は、はい、あのもう 見ました、あと2本です、ね、
あと最終回、
今日あと2本、
今日は2
本
喋ってるでしょ、
今日はね10、11ですね、
12、13で終わり、
見ましたか、
見ました、見ました、
どんな感じでした、
思ったほど盛り上がらなかった
というのも、その、そうか、11まで見たってことでしょ。
そうで、最終回
なんかね、ちょっとね、いや、ここでここまで展開がまだ収まってないって、あと2話でどう収めんだっていう、うん、正直、不安が今あるんですよ、
まあ、あとね、まあ、言うとあれだけど、放りっぱなしの問題、そのまま終わっちゃうのもあるし、
そうですよね、なんか、指し物山田太一といえども、これちょっと収めらんねえだろ、これ。
そう、だから、3がね、どうなってるんだよ、うん、みたいな、
すごい。いや、これね、3全然リセットされてると思うよ。だって3って6年後ですよ。
そうか、
うん、だから多分何も関係なくやるんじゃないかなと思うんですけど、でもなんかね、この片付いてない問題がね、もうちょっと前半から提示しなきゃいけなかったんじゃないかみたいなことが今回の2本でも割と出てくるなと思って、うんうん、そうちょっと気になってました、
はい、
なんか1みたいなこのね、あの全てが最終回に回収されていくみたいな、あの見事なまでの、あれはああいう感じにはならねえんだろうなとかってちょっと思いながらね、うん、今回見てたんだけど、
そうですね、
うん、まあでもとは言っても面白いですけどね、
面白いは面白い、
めちゃめちゃ面白かったですね、今回もね、
そう、1が素晴らしすぎた、
そうですね
じゃあそんな今日は2本です ね、ね、11話いきましょうか、
10話、第10話からですか、
第10話です、う
ん、星座は何ですかですね、星座は何ですか、
星座って
あの星の星座、うん、
星占いの、
そうそうそう、どういうタイトルね、あれあるんですかね、
そんなタイトルだっけ、忘れちゃったな、
あの前回の終わりでね、あの、うん、夏江さんが大暴れしたじゃないですか、
そうですね、ね、
飲み屋でね大暴れ、夏江 VS 春江さんがあって、
そしたらヤクザが3人現れて、
ね、3人チンピラがたまたま3人ねいてね、
うん、
まあ収まったっていうかさ、そんなこんなの今回冒頭が、はいはい、もう本田さんといきなり別れちゃうっていうね、
あ、そうですね、
本田さんがもう呆れ果てちゃってて、
うん、
もう冒頭からもう本田だから、今回ね、今回の2本でも本田さんここで終わりだもんね、もう出てこないから最初だけなんで、
荷物を詰めてる
んですよ、ね、荷物詰めてる、もう飛ばしまくり、本田さんも悪いけど信じられないねってさ、学生ならともかくね、仕事を持つ人間が日曜日に3人集まってこんなとこに来て僕と彼女の間について何か意見を言いたいなんて一体どういう情熱なのか、
うん、
本田さんの言葉が切れまくるみたいなね、ただ耳かきはない、僕の耳かき知らないかなみたいなさ、うん、いつもここの机にある、ね、やつが夏江さんが折ったわっつってさ、
うん、
折ったあの耳かきを折ったって聞いたろみんなみたいな感じです、うん、ただ時もう岩田はなんかちょっとそれにうんざりしててさ、そんなに夏江を責めてやるなみたいなさ感じでさ、うん、眠ってるわけじゃないから聞いてますよみたいなさ、
うんうん、
そしたら本田さんがもうね、どうしてそんな風に敵意を燃やすのかわからないなって、
うん、
耳かきだよ、こんなに細い耳かきをさつって、
うん、
だってこんなに太かったらって、ミノルがちゃちゃ入れるとさ、太かったらなんだいって、耳はかけないからって、そんなことしか言えないなら黙っててくれないからって。そうそうそう。ね、
うん。でも確かに耳かきはね、俺もね、うん、買ったらヤスリでこう、チューニングするから、
あ、そうなんだ、
本田さんの言い分はよくわかります。
あ、でもなんか、俺いいなと思いました、あれ聞いてて、その耳に合う耳かけってそうそうないから、大事にしてるんだって、
そうそうそう、
ああ、それはあの、いいことだなと思いましたね。ね、で それをね、確かにピンポイントでそれを折るなんてのは、ね、うん、それどうなんだ、夏江さんっていうさ、うん、感じでね、わざわざ引き出しから出して折るなんて、ゾッとするよ、みたいなさ、吉岡が、それで、もうで、あなたもう出てくんでしょって、出かけに侮辱することないんじゃないですか、みたいな感じで、うん、いや、君たちにアピールしたんだよ、って。耳かきを折ったり、クラブで暴れたり、どうかしてないかな、って。これが国家だったらどうよ、って。日の丸が嫌いだっていう日本人も、警察が好きになると脅したら、ひどいと思うでしょ、ってね。もうよせよ、とかせて、岩田とかが。だけど、そういうことってあるんじゃないですか、って、なんか吉岡とかが言うっていうね。そんなことないよ、って。少なくとも、抑えられない感情なんてないんだ、って。それでもごちゃごちゃ言わなきゃ一緒にいられたのにもうダメさ、みたいなね。だから、夏井さんがなんかね、もう、おたおたしちゃって、悪いとこ直します、許してください、みたいな。うわぁ、もうそれはダメでしょ、その態度は、っていうね、うん、もう。あ、そうか、ここでそうなっちゃうんだな、っていう。
ね
え。うん。その、仕事どうすんすか、っていうのもね、ありますけどね。
うん。
うん、気になるな、この二人が。
そうですね。
これっきりでもう、だって今回出てこねえからさ、もう。ない。うん。そうなんです。
まあ僕はその先を知っているので
何も言いません。ネタバレしてもいいですよ別
に。あ、そう、うん。まあ大丈夫ですよ。
そうですか。え、まあ大丈夫でしょ。
そうそう
そう。そうだよね。うん。大丈夫ではあると思うんですよ。じゃなかったらちょっとね、だったらもうちょっと なんつうの、もう盛り上げるだろうからね。そうですね。本当にダメだったらね。
うんうん、
こんなことでね、クラブで暴れた後に出てくじゃさ、ちょっとあまりにもっていう感じはあって、うん、なんか今回はちょっと気になったんですけど、はい、まあ。なんていうんですかね、その、突如として、その、春江と吉尾がくっつく回じゃないですか、今回。
ああ、そうですね。
ね、くっついたよね。
ええ。
あれもなんか、なん、唐突感っていうか、え、なんでみたいな。
ね
え、
ここまで春江と吉尾はそんなに描いてないですよね。
うん、描いてないじゃん。で、なんでここへ来て急に惹かれ合ってるのかがちょっとよくわかんないっていうのと、冒頭でその、本田さんと、夏江さんが別れたわけで、
うん、
むしろ吉尾は夏江さんにまたこう熱燃やすんじゃないのっていうの、なんでここで春江なんだみたいな。
う
ん、
そう、春江はね、うん、やめといた方がいいですよ。
あ、そうそうそう。あとだから本田さんも、これさ、別れた以上さ、春江に執着しちゃっていいわけで、
うん、
あれなんかこれ全くなかったことになってんのこれっていうのが、ね、ちょっとよくわかんないなと
思
って、
ね。プレイボーイだったとかで、ね、ヤクザを港から海に落としたっていう。いやい
や、まあ、そんな嘘はまあね、夜だから言えてたし、今昼だからな。
うん、
でもね、好きになりかけてるなんてさ、そんなこと言ってたくせにさ、
ね、
もうこの子、いや、夏江さん振り切ったんだろう、春江行けばみたいな感じは。
春江も本田さんは無理だろうけどね。春江も。
いやいや、無理よ、もちろん。そうそうそう、全然無理なんだけど、ね、本田さん、そこはまあ、いいんじゃん、ね。
そうですね。
ね、別れてそっち行けばいいのにって、
うん、
なんか、あんまし、あれだな、繋がってないなっていう感じは。
うん、
そう。で、まあ、結局、夏江と本田さん別れちゃって、まあ、この場で出てっちゃって。春江のアパートに今、ね、男3人で報告に行くっていうかね、
はい、
参るわみたいなね、何でもないんだもの私別にみたいなさ、
うん、
まあ、気にすることないさみたいな、うん、で、まあ、報告なんか春江のアパートに報告に行って、そのままお茶しに行ったら、
うん、
陽子がそこで合流して、
うんうん、
陽子と岩田はデートみたいなさ、
うん、
でそれが陽子と一緒に消えるのが尺に触るからって、ミノルはミノルであやちゃん呼んでてあやちゃんはその場であやちゃん、ミノル、ヨシオの3人でお茶するみたいなさ、
うん、
ここのセリフも超わけわかんなかったんだけど、
うん、
お前さ、陽子のこと好きだろってヨシオに言うんだよね、
うん、
マンションでも春江のとこでも女を見る目がお前ただことじゃなかったぜよ、なんか陽子のこと好きってアングル別になくないかとか思ったんですけど、うん、なんでいきなりそんなことになってんの。
まあ春江に比べれば合ってるってことじゃないですか。
え、だけどなんで陽子のこと好きなんだろうってここで突然言うのかな、うん、あんま趣味わかんないと思ったんですよ、
うん
うん、だからそのまあ要するに夏江とね、なんかいやお前夏江さんのことなんだかんだでまだ好きなんだろうとかそういうセリフならわかるんだけど、
うんうん、
なんでここで陽子っていうのがねちょっと意味わかんねえなと思って、
まあ、何気にね一番恋からね、うん、充実してないのは吉尾なんですよ。
そうですねまあだからつまりそういうことミノルが好きなのはそういうことじゃん、
うん、
あの岩田はもう陽子がいて俺はまあ言うてもあやがいて、うん、お前だけフラフラしてると俺はちょっと気になるんだみたいなミノルのおせっかいみたいなさ、
うん、
だからまあ今日お前夏江もね春江も家に多分いるだろうからどっちか行ってこいよみたいなさ、余計なお世話だよみたいな、ね、
本当だよね、
なんでそうなるみたいな、なんかここがすごいな、俺なんか脚本間違ってんのかなって思いましたもん。陽子じゃないでしょみたいな。
まあ行くなら夏江ですよ
ね。このタイミングなら夏江を励ましてやれみたいなね、慰めてやれよみたいなさ、 感じがあってさ、でもなんかその後さ、ゴンゴンゴンゴンってノックしていくのが春江のアパートなんだよね、うん、んでもう出かけたみたいよなんて隣の人がちょっと切れ気味みたいな感じ、うん、だからこの辺ちょっとね、なんかよくわかんねえ、まあ、困惑して見てたって感じ、
はい、
うん、何があったんだろうみたいな、ね、うん、まあ、吉尾が解散して、稔とあやちゃんで蕎麦屋さんに行って、なんか蕎麦食ってて、あやちゃんからするとなんか穏やかじゃないっていうか、なんかこう、ね、呼ばれてるみたいなさ、むしろ、うぬぼれてるわけじゃないけど、むしろその稔さんが私を呼び出して、いろいろこう、まあ、付き合いがあるわけで、つってね。で、言いたいんですけど、みたいなさ、もごもごして、言えよ、みたいなさ、こんなとこじゃなくて、いや、もう人、客いねえだろ、みたいな。行っちまえよ、みたいなね。どうしてセックスしたがらないですか、どういうわけなんですか、みたいなね。ブスとかってなってね。ブスに手を出すと逃げられなくて怖いですか、とかね。そんな感じ。そんなこと聞くっていうね。これはどうなんだっていうね。
踏み絵のようですね。
いいやつで友達っていう感覚なのかね。
どうなんでしょうね。
いや、まあ、ガチ、別にその、ミノルが奥手とかじゃなくて、
うん、
単純にこう、とも便利な子を扱いしてるとこ、節はありますよね、まだね。
この春江のことはね、うん、ラブホに連れ込んだ中です
からね。春江のことは連れ込んだけどね。
あれから何年も経っても、何も してなかった。
ねえ。まあまあ。気になるところなんですかね、はやちゃんからするとね、私たちはどういう関係なんだろうみたいなね、まあ、おめえはまだ学生じゃねえかみたいな、なんかね、なんとなくごまかされちゃうみたいな感じがあったけどね、まあ、この二人もこの後にまでなんか進展あんのかっていうのもちょっとわかんないと思うけどな、
うん、まあ特にないですよ、
ね、まあ俺もね特になくていいと思ってるんですよ、この二人は、まあ、
そうですね、
まあ岩田もまあいいよって、岩田も東洋子も別にもうこのままで別にいいやみたいなところがあってね、うん、まあ、気になるのは、だからもう本田さん、夏江さんと、ね。
まあ、あとね、お兄ちゃん、
ね。お兄ちゃん夫婦だな、やっぱな。気になる。お母さん交えての。
そう。
あと、まあ、岩田の引き抜きはちょっと気になりますけどね。
あ
ど
うなんだろう。岩田の引き抜きはね、大変なことになる、
ね。大変なことになるんだね。
そう。そっちの方が面白い。
そうなんだ。
そう。
ああね、そう、あと平野さんだよね、忘れちゃいけない、
平野さんもどうなるかみたいな、ね、そうだからね、うん、トータルでね、まあ、こんなこと言うとね、うん、まだ話が早いけど、
いやいやいや、うん、
この今回シーズン2、うん、ベストガールはね、うん、吉行和子かなって
でしょ、お母さん、
そう
これ、あ、嘘、吉行和子、
吉行
本当、ああ俺お母ちゃんかと思った、あの稔のお母ちゃん、
稔の方のお母ちゃん、
マジっすか、
そう
やばいっすね、それ
そうすごいね、
いい話ですね、
うん、可愛かった、
うん、本当に
そう、
あなんか今俺それ感動しました、今、
あ
現時点でそうでもないから、
あ、
うん、でもなんか握ってる気はするんですよ、あの、その吉行和子とあの年次がね、
う
ん、
そ
うなんかね、あ本当、
うん、
今日11まで見てぼんやり思ってたのは、うん、その1の、
うん、
1でいうその最後締めた小林薫がいたじゃん、まさかの、
はいはいはいはい、
小林薫が全部をこう回収して、小林薫が今回年次かなってちょっと思った、
ああいやそこまでの見せ場はない、
あ本当ですか、
そう
でぼんやりちょっと思ったっ、
うん
うん、なるほど、
ここね、そうなんですよ、うん、だからね、うん、この最終2話はね、うん、吉行和子にぜひご注目ください、
うん、本当か、そうか、ちょっとガチャガチャするなあと2話、
まあ、そこまでね、うん、偽はないけど、うん、俺の中にはすごくいい、
うんうん、あ絶対いいでしょうね、
そう、
うん、本当に
そうなんです、
いい話ですね、それね、
そう、うん、
そっか、そうなん、今回ね、吉尾のお母ちゃんもちょっとまだ出番がちょっと少ない感じで
吉尾のお母ちゃんはね、もうそれほど、うん、だから一番最高に良かったのは小林薫詰めたとこ、はい、あの
時に、ね、幸子さんとね協力してね、そうですね、今回はなんかその日曜日なのになんか出かけもせずに電気消して部屋暗くしてさ、ずっと寝っぱなしみたいなのを、吉尾が帰ってきて、うん、お母ちゃんなんか、俺のお母ちゃんのイメージって、もっとチャキチャキ働いてるみたいなさ、
うん、
ね、今電気だって、明かりも消してゴロゴロしてちゃ、ね、ダメじゃないかみたいなね、
うん、
ちょっと生きがいとかないのみたいなね。
言われたくないよ
ね。なんかね
言われて持つもんじゃない。
そう。で、お兄ちゃんたちはね、うん、要するに病院をね、要は、出産を後押ししてくれるお医者さんを探し回ってるみたいな、
うん、
お母ちゃんそこもちょっと悲観してるというかね、
うんうん、
1個ないわよみたいなね、大学病院でダメって言われたのを、 ね、じゃあ協力しましょうなんて医者はおいそれといないみたいなことを言って、お母ちゃんだけど欲しくないのみたいなね、だったらそんな暗いことばっか言ってないでさ、協力してやればいいじゃないみたいな、なんかね、やり取りっていうか、あんた人のことはいいけどさ、相手はお前の相手もどうなのよみたいな、なんかね、いつまでも一人もんでみたいな、また毎度毎度こういう小競り合いになるっていう感じで微妙に面白かったんだけど、この言い争いのバックでややが流れてるのがね、なんか面白いなと思って吉尾 VS 母ちゃんって結構あるっていう、なんかあんま言い過ぎて悪いかなと思ったのか、吉尾がまた階段から降りてきてさ、お母ちゃんどっか行こうか、芝居とかどうとかさ、ね、つまんない芝居見たってしょうがないわよみたいなね、可愛げないな、少しはほろっとしてよみたいな、なんか感じで。一方、その金貨の方で、その平野さんがね、お疲れ上がるときに、稔が部屋から降りてきてさ、ね、ちょっとあの話があるっつって、ね、あのもし二人がね、その気だったら、まあ別に俺はもう言わないみたいなね、感じのことを、まあ空気読め、空気、ここもちょっと空気、結果としてこれ空気読めなかったっていう感じなんですね、これ、この場でね、こんなこと言っちゃうねっていうね、うん。そう。まあでも実際問題単刀直入すぎるじゃん、こんなの。
まあね、
うん、だってね、平野さんだって訳ありな人だわけで、ね、奥さんね、
う
ん、子供死なせてきちゃってさ、
火事で失うという
本当だよね、
地獄、
そういう傷をね、ちょ少しは察して、うん、ね、そもそも平野さんとの人となりをちゃんと理解しようとしないとさ、うん、いきなりこんな話されたらさ、それは困っちゃうよっていうね、
まあ、ね、
話でね、
まあ、お母ちゃんもね、うん、皆さんを亡くしたところで、うん、記憶が似てるといえば似てるんです
けど、ね、似てるっちゃ似てるけどね、でも急ぎすぎよ、それは
死んじゃうっていうのはちょっと、うん、あまりに悲劇が強い、
うん、でもなんかこんな余計なこと言わなきゃ、まあ、それぞれいい感じでやれてたんじゃないかなっていうのね、うん、こう補い合ってというかね、
そうですね、
ね、よくよく考えればっていうところありますけどね、うん、そうだから、ミノルはなんかそう母親にそういう提案したみたいなさ、ことをなんか岩田に報告したり、吉尾に電話して報告したりね、
そう、
そう、なんかそれでなんつうの、その吉尾は会社のね、晴海物流センターの電話でその岩田のミノルの電話取って、うん、ね、ああそうか、それは良かったじゃんみたいな話をしてたら、春江が面会に来るみたいなさ、うん、で課長からすればさ、その仲間の電話にね、その彼女の面会にお前もう会社で何やってんだみたいな感じで、うん、頭ブンブン振り回されちゃって、なんかなんかシャッフルされちゃってさ、なんか
そうまさにまあその通りなんだけど、
ね、そうだよね、だってわざわざ訪ねてくんなよとかね、内心ちょっと、
ね、
うん、
遊び場じゃねえよっていう
そうで、その頭噛みつかまれてブンブンやられてるとこ、春江さんがなんか覗き見てたみたいでさ、うん、一緒になんかご飯食べた時に、あんなことやられてんのみたいな、ね、今度あいつもう一回店連れてこないみたいな、なんかいじめたくなっちゃったみたいな感じで、うん、だから課長が合流みたいなね、うん、あ、その説なんかね、その春江さんちょっときついじゃん、性格
も
ちょ
っと、
ただね、その石原真理子さんはさすがのなんかこう存在感というか、はい、やっぱそのなんですよね、その83年から、うん、今回85年で、うん、そのもう一人あの人なんだっけ、
手塚
里美の2年間と、この石原真理子のこの2年間ってもうちょっと全然違うぐらいにこう伸びしろがすごいなっていうか、こう、
まあね、
石原真理子ね、第2シリーズの石原真理子はすごいなっていうか、う
ん、
そうこの2年間
で、おとなし強固ですよ、
うん、なんか存在感っていうか色気というか、うん、なんかその存在はすごいなっていうものはあるな
っていう、ね、やっぱね、あと演技がむちゃくちゃうまいよね、
そんなだからすごいとすら思いましたなんか俺は今回この課長対石原真理子がもうすげえなと思って、
あ、課長と差しでも飲んだしね、
そう、あの辺マジすごかったと思ってね、うん、本当に役者として2人すごいなっていうのが、
うん、
あの冗談じゃないけどね、2人とも勘弁してよ、
ね、距離を鍛えたい、
ね、勘弁してくれって感じだけど、まあすごいなっていうのは、うん、正直思って、今回もそのあいつ今度積んでこないっていじめたくなっちゃったわなんて、うん、ね、飯食いながら吉尾にこう言っててさ、うん、そしたらまた課長がここに合流してくるわけじゃん、うん、ね、お前水商売の女にね、昼間会ってもらえるなんてお前も大した玉だみたいなこと言ってね、あ、お姉ちゃんね、その説は失礼しましたって、まあ飲み屋でおなんか胸触ったりしたことを軽く詫びるみたいなさ、
うん、
その時の石原真理子の家っていう、こう軽く本当ね、自然な演技がね、うん、マジですごいんですよね、うんうん、表情とかも あれ演技指導とかなんとかっていうことなのかもうどうなんだろうなって思いますよね、うん、本当に本当すごい演技ですわ、うん、そうまあそのねこの2人の対決はまあ次の回になるのかな、
はい、
な
あそっか、
うん、確かね、うん、そうで金貨でミノルが家帰ったらなんか電気消えててねお母ちゃんもなんかぼーっとしちゃってて、うんうんね、行っちゃったわあの人みたいなね、うん、感じでね。
そうそう。
まあでもやっぱ平野さんも、まあ、お母ちゃんのことはまあね、吉行家族のことはまあ好きは好きだよね、うん、当然ながらね。とは言っても気持ちはまあ心のあれまだ
ね
拭えないっていう、まあ、当然
でしょ。平野さんにしちゃ散々ですよね、うん、散々一生懸命ただ働きに来たのにさ、
うんうん、
そんなこと息子に言われてさ、
うんうんうんうん結構されてね、
うんうん、布団も敷かずに畳で寝てたのに、
うん、平野さんが来た時のこと俺あんま覚えてないんだけど何なんだっけこれお母ちゃんが吉行家族が積んできたんだっけ、
うん、あのなんかそういう、うん、
人の紹介みたいな
教会みたいなところで紹介してもらったっつって、
うんうんうん、なるほどなるほど、
うん
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 でも別に学校住んでるだけじゃないもんね。
そうそうそう。
金貨に通っただけでしょ、
うん。
だからまあこれはこの時点ではちょっとよくわかんないけど、もう本当に辞めちゃったのか何なのかがちょっと
辞めちゃったんですよ。
これ辞めちゃったんだ本当に。
そう。
うん。そっか。次がね、最後もうこれあとはあれかな、
はい、
最後の場面になるのかな。もう吉尾が、
はい、
ね春江のアパートに朝行くんだよね、はいはい、なんか気になったとかつって、
あ
なんか電話でなんかちょっと器用な電話をよこしてきたとかつんでしょなんかね。
そうだった。
うんなんか場面はないんだけど、うん、なんか要するになんか今までも出てきたかどうかわかんないけど、
うん、
吉尾あの春江の親ってこう離婚してて、
うん、
再婚で、
うん、
私の血のつながってないこう兄弟が2人、ね、子供その、
うんうん
ね、新たな結婚した人と子供が2人いてみたいな、
うんうんうん、
私はもうあんまし居場所がないみたいな、うんうん、
なるほど。
そんなことをセリフで言ってたけどね、
うん、
でなんか仕事も仕事でなんかこうよくよく考えたら本当にフリーみたいなフリーランスみたいな感じで、
うん、
孤独だなと思ったら突然寂しくなってみたいなね、
うん
うん、そしたら吉尾に会いたくなっちゃってみたいな、うん、そしたら吉尾が仕事休んでね、
あそうだそうだ
電話貸してっつって、うん、40度の熱が出たんで
今日は
休みますってねだからこうまあツンデレなんだよねこの石原真理子がねまあいい、うん、いいわよそんなの仕事行けばみたいなね、
うん、
なんかね、うん、いいよっつって今日ここにいるっつったらいるんだよみたいな感じで、うん、ちょっと怒るみたいなね感じで
そしたらね課長が確かめに、
うん、だから
確認の電話を入れるはずだ
っつってね家に電話してもいいじゃないみたいなね、うん、課長さん絶対連絡してくるわよみたいな、ねうん、まず絶対そりゃそうだろって感じがしましたけどね
うん、
うんいいんだよ別にみたいな感じでまあここでなんかねまあごめんなさいなんてなんだかんだ言って嬉しかったわみたいなその感じになっちゃって、うん、ねここで何かキスしちゃってあもうできちゃいましたみたいな、
うん、
ねでそのままデート行っちゃうみたいな感じでしたけどね、
うん
うん、結構この辺ポケーと見てたな俺なんかあそうなんだみたいな
ね
うんへえみたいな吉尾え夏江さん今頃昇進だぞみたいな、ね、いいのかお前みたいな
やめとけやめとけみたいな
感じでね、
うん、
それからお兄ちゃんがすっごい元気に帰ってくるというかねお母ちゃんっつって、
うん、
医者見つかったよみたいな感じの
ねそうそうそうそう
ニコニコして帰ってきて終わりみたいな、
う
ん、
そう、
うん、
そんな第10話でした
うんまあ吉尾がくっつく回数
はい、
うん、なんかこうでもこういうのもうちょっと前半からやってもよかったんじゃないかって、
まあでもね、
ちょっと思いますけどね。
まあネタバレするとそんなに
大して
くっついてないんですよ。
ねえ、あんま共通することかなと思ったんですよね。うん、なんか前半のそのねミノルがお前陽子好きだろうとかいうセリフもあんまちぐはぐだったし、
は
なんかどうしたんだこれって感じなんか謎な回でしたこれ。
なるほど。
うん。あの冒頭の本田さんだけが良かったですよ。
冒頭の本田さんは良かったですね、
う
ん
う
ん、
言葉が伝えてましたね
はい、
うん、
そして11話です、
うん、11話ですね熱い関係がありますかっていう
熱い関係、
うん、熱い関係がありますかっていう まあでも確かに暑かったなっていう。
そうですね。
いろいろ暑かったですよね。
はい。
うん、まあまあ、お母ちゃんがね、はい、ご機嫌でさ、
はいはい、
ね、子供が産めそうっていう、その光明がさ、
うん、
ね、
うん、
ね、ここまで行くんですか、赤ちゃん出産まで。
それがね、うん、まあ行かないんですけど、うん、まあちょっと不穏な感じで、それは、
ああ、本当に。
終わるんですよ、そのまま。
幸せになってもらいたいんだけどな。
そうなんですよ。
でも子供いるんじゃねえかな、3。確か。
うん。
だけど今度、小一が死んじゃうもんね、だから。
小一死んじゃうんだ。
そう。あれね。だけどまあ、だから小林薫じゃないし、
うん、
うん。そもそもが。だからその辺は割といい加減かなっていうね、うん、感じで。そうなんですよ。だから特番1本やってほしい感じですよね。このなんか2時間でもいいからね、
もう1回
こう
ね。そうですね。
うん。そう。お母ちゃんご意見みたいなさ、いるしね。うん、医学部の三浦さんがこう産んでみましょうって後押ししてくださったのみたいな、
うん、
ね、お兄ちゃん喜んだでしょ、どこ、ってお兄ちゃんこんな時間になんでトイレなんか入ってんだよみたいなね、
うん、
別にいいじゃんと思ったけどね、
うんうん、
出てきないよみたいな感じで兄ちゃん出てきて、よかったよかったなって言ったら、
うん、
兄ちゃんがつっけんどんな感じでさ、
うん、
ね、ちょっとお前上来いって言って、なんだよいきなりみたいな、
うん、
ね、幸子さんだって気にするじゃないかみたいな、あいつも分かってるよみたいな、何さ課長から電話あったんですこっちに黙ってお前泡食うじゃないかですよね、幸子、うん、はお母ちゃんならバレたぞって、ね、俺はうまいことなんかごまかしたけど
さすが
お
兄ちゃん、
さすがっすよね、
うん
うん、素晴らしい、しかもお母ちゃんにも言ってないっていうね、
うん、
お母ちゃん言ったのって言うわけねえだろ
う
ってね、
うん、ね、怒られちゃう、
いいわみたいな、兄貴なんだかんだ兄貴スケールが違うわ、
できる男
ね、本当にねそう、まあ、ここからちょっと回想に入るんですけど、その前回でこの、ね、吉岡が、春江さんとくっついて、
うんうんうん、
そのデート行って、デート場面の回想みたいなんですよね。
うん、
なんか映画館がなんかでさ。
あ、そうだそうだ、ね、テアトル新宿。
テアトル新宿行ってね。
テアトル新宿、当時名画座でしたね、
うん。あ、そうなんですね。
そう、うん、なんかブレードランナーとかポスター貼ってあって、うんうんうんうん、そう。
あんな規模感なのかな、建物同じなんですかね、あれって。
多分同じです。
同じですか、
地下に入って
る。地下ですよね。僕一回だけ行ったことあるんだ。
そう。
そうそうそう、ね、映画館で、なんか待ってる間に喧嘩しちゃうみたいなね、
そう
感じでね、結局何あんた会社のこと結局気にしてるじゃないみたいな、
うん、
嫌いとかですね、なんだかんだ言って会社のこと考えてるのよって、もっとスケール大きくなればみたいなね、
うん、
あんなボロ会社どうでもいいじゃないみたいな、
ひどいこと、
なんだおいっていうね、
うん、
なんなんだおめえっていう感じです
よ、
うん、でお客様こちら今上映中ですのでなんて言って、吉岡すいませんって言ったら、なんで謝んのみたいな、うん、お前ちょっとこの野郎め表出ろこの野郎みたいな、
本当ですよね感じ悪い、
なんなんだこいつみたいな、まあでもそれもツンデレなんだね、うん、なんかね、あえてそうやって釜かけてるみたいなね感じかなって、
うん、
なんかね、
う
ん、
そう、まあそういう、うん、春江はね、人を教育して変えようとする
吉尾を変える気満々みたいなね、
そう、う
ん、
まあそういうとこないわ、う
ん、ないっすよ、
最悪だよね、
ないんだけど石原真理子怖いわっていう、うん、すごい演技だわっていう、ね、
そういう女いるって
そう、すごいわっていうね、うん、で挙句電話までしてきちゃうみたいなね、昨日はごめんなさいみたいな、あの会社にね、
うんうん、
また課長が出ちゃってさ、うん、なんかね仕事中なんだって言ってね、うん、そう知ってるわよとかなんかね言いながら、うん、まあなんかちょっとどこまであれね私に切れずについてこれるのかしらみたいな、
うん、
ちょっとため、まあなんなら切れてほしいぐらいの感じがあるっていうかさ、うん、なんかあってね、
まあ、切れたらもうね、うん、それっきりで終わりでいいよね本当冗談じゃない、
いやどうなんですかね、またちょっと違うんじゃないですか、
うん
うん、この辺は試すとこがあるんですよね、
まあ試される、うん、試すってそんな失礼な話ある、
あのね、これはまあ収録絶対聞いてないこと、まあ、
うん、
収録、こんな収録、この収録絶対聞いてないんだけど、
うん、
僕の家の妻ってそういうタイプなんだ。
うわぁ、ちょっと、
小泉さん絶対無理だと思う。
無理だね、
うん。そう。もう俺調教されまくったから。
ああ、そう。
もう 120% 敷かれてるもん、俺。
あ、
うん、っていうのはその結婚する前から、遊びに行くにも何するにも 100% の人が仕切ってて、
うん
うん、もう口答えすんじゃねえよ、みたいな感じの。ところで、俺だからその試してるところがあると思うんだよ。その、
うん、
ある意味ね、それをね、どこまでこいつ黙ってんのかなみたいなさ。
うんうん、
俺はあんま結構切れずに、それは面白い人間をウォッチしてるような感じで、むしろ面白く付き合ってきたっていう感じがあってね。
懐がでかい。
懐でかいのか、ちょっと何か感情が壊れてるのかわかんないですけど、 だから平気で他の男とも遊ぶし、
じゃあ子供にもそういう教育、うん、自分の
あのね 100% 母ちゃんが強い家ですよ、
うん、だからあのこういう風な人格に育みたいみたいな、うんうん、そういう感じですか、うん、子供に対して
どういうこと、
いや自分の意図を子供の、うんうんうん、にそぐわせたがる、
それはねそうでもないんですよ、俺だけなんだよね、俺にだけそういう感じじゃない、
そうなんだ、
なんかだからすごい俺はでもこんな風にこんな扱いだけど、うん、言うてもでもこうやって本屋やらせてもらってることは事実で、大した稼ぎもなくね遊びみたいな仕事させてもらってるわけじゃん文句言われながらも、うんうん、まあ、そういうとこはだからバランスを考えるとなんだけど、まあ基本的には 100%, もう 100% 仕切られてるっていう感じで、うん、ただそのそういう誰彼かまずそういう人ではなくて、うん、俺にだけそういう感じ、まあ、面白いですよね。だから、まあ、ここの春江ちゃんとかのこういうただ見ても、さほど俺は驚かないというか、うん、
なるほど。
うん。きっついわ、とか思うけど。
俺は昔そういうタイプとね、うん、付き合ってたことがあるんですよ。
う
ん、
おぉ。
すごい、嫌い。すぐ嫌いになった。
なんか、新潟来て。
うん、そうですね。
あの後に。
そう。
今、内緒でしょうね。
いやー、ちょっとそれはね、大きな声では何も言えません。
まあ、
だからその時期のね、うん、嫌な気分をね、うん、すっごい、うん、かきたてられるんですよ。
本当、
うん、
あ、え、漫画で言うと誰どこに出てくるんだ
それ。いやそれはもう言わないですよ何も言わないですよ
いやなんかねそのファミレスの映画館でこいつ喋ってて、まあ、圧が強い女が嫌だっていうのもキーワードとしてあるんで、
うんうんうん、
それは全然経験談じゃん、間違いなくってい
うね。そうですね。
なんとなく分かってるっていう感じは、うん、それはありますよね。
うん
うん、なるほど、なるほど。
そうなんですよ。
まあでもさ、この春江さんはさ、もうこんなって、いざじゃあ、ちょっと部屋でチューしてさ、うん、じゃあデートしようって、外に出かけて、吉は仕事休んで、
うんう
ん
うん、
してそのデートしながらさ映画館行って、まあその場でこんな嫌みったらしいこと言って、
うん、
結局映画見ずにポンってなんかもう帰るなんて出てきて、
うん、
それでもなんか後腐れでなんか文句ばっか言ってて、
うんうん、
挙句翌日もなんか舐めた感じで電話かけてきてみたいなさ、
うん、
でもラチ開かねえから吉岡一回電話切るじゃない、うん、そしたらもう一回かけてくんだよね、
うん、
なんだ課長がバって出て、当社はあの使用電話はお断りしてますかちゃんと切るみたいなさ
、
うん、ちょっとまあ課長の性格からするともうこいつなんとかしなきゃなみたいな感じになっちゃうんだろうなっていうね、
うん
うん、あの 前回でそのね食堂にこう割って入ってきた時にさ飯食い終わってね春江さんと解散した後にさ吉尾のこと連れてってねお前あの女やめとけみたいな ね、 ねそれは越権行為じゃないですかっていや俺にはわかんないあいつやめとけみたいな、ね、
まあ、まさにその通りだけどそれは言うべきであれじゃないよね、
まあ、そうまあ春江にしてもまあまあ何にせよこう付け入らせる吉岡が悪いっちゃ悪いのかもしれないけどね、こう上司と彼女にもうガンガンなんかね言うなりにされようとねされてしまうみたいなね感じがねあるっていうかね、まあまあこれちょっとまあ対決のフラグっていうかね、これはまあケツの方ですごいことになるっていうね感じでしたけどね。でその例の岩田の部長がねちょっとした匂わせっていうかね、お前西寺とはどういう関係性なんだみたいなね。あいつの成績は良くないな、みたいな。お前どう思うみたいな。いや、友達どうこうってことは抜きにしてさ、ちょっと考えてみろ、みたいなね。うん、なんかこう、ちょっと匂わせるようなことを言ってさ。
アパートに来るんだよね。
それね、その後、これはまだね、お茶飲みながらね、ちょっとまあ、ちょっとこう、探り入れる感じっていうかね。うんうん、あれでね。まあ、そんな話したもんだから、岩田にしてみたら、その、気になっちゃって金貨に行くとさ、あやちゃんが普通にラーメン、なんかね、
うんうん、そう、平野さんの代わりにね、
平野さんの代わりにやってんの、
うん
うん、なんかあれよね、確かこの場面だと思うけど、その夏江さんが、
うん、
なんかね、あやちゃんが学校行ってる間は夏江さんが、そうなのみたいな、
そう、
じゃあ何、その吉井家族と何、夏江さんが何、
そう
金貨やってんだみたいな、それ見たいな、その場面見てよ、
その次のぐらいの回であります、
ね、あ、本当に、
そう、
やったやった、それは見たい、どういうことだよと思いながら ね、うん、そう、だから稔からすると、その帰ってくると、岩田がで、ね、ラーメン食ってくからさ、
うん、
帰ってまでお前の顔見たくねえみたいな、まあ、つまりその仕事が大変不調で、
うんうん、
ね、なんかすごい嫌味なこと言われてさ、
あんな飛び込み営業は ね、そううまくいかないですよ
ね、 そうね、あそこの取材が人のことバカにしやがっ て、 なんかもうメソメソ泣いちゃって、
うん、
なんかそれそういう風に言いながらこうメソメソと泣きながら、うん、あやちゃんにお茶出せよみたいなね、なんか強がっちゃうみたいなさ、うん、でしくしく泣いてるところに岩田が一人一個はこれだから困るよっつってで、あやちゃんに向かって大変だよこんなの亭主にしたらっつって、ほんだらあやちゃんがうんいいの可愛いっつんでねここはね結構良かったっすよ俺は、うん、なんかすごい優しい眼差しでこうね、ミノルのことを言ってね。うん、ミノルも可愛いんだよね、なんかね。
そうですね。
メソメソ泣いちゃうところとかも、なんかね、
彼女。甘えん坊ですからね。
めっちゃ甘えん坊です。で、彼女の前でこんなってしくしく泣くって、面白いなと思ってね。でもまあまあいい二人だなっていう感じがしますけどね。うん、なんかちょっとジーンときたなと思って、ここ。うん、そう。まあ、あやちゃんがラーメン作るっていうのも、うん、どうなん大丈夫なんか、金貨はどうな
の、ね、たこ焼きは上手でしたよ。
ねえ、なんかちょっと壁見ると結構なメニューの数だからね。
そうそうそう、そう、
絶対無理でしょ。あれラーメンしか作れないだろうね。ね、
3種類ぐらいに絞った方がいいよね。そうそう、
ラーちゃんだけでラーメンチャーハンラーちゃんぐらいの方がいいね。やっぱ餃子とかね。
そう、タンメンとか
ね、なかなかね、いろんなメニューがあるってことですね。そう、まあ課長さん、あの部長になんか岩田はまあ言われたもんだからさ、何が会社で起こってるのかみたいなことを、うんうん、チームのあの花江ちゃんとかにも探り入れたぐらいでしてさ、うん、だけど全然花江ちゃんは相手にしないっていうかね、うん、そんなの気のせいじゃないみたいな、うん、てか何どうして俺にこんな冷たいのみたいなね、みのりにああだのこうだのってしょうがないわよ、あなた可愛い人いるんでしょみたいなね、なんだよそれって感じだけど、
まあ会社をね、
うん、
恋の
そうそうそうそう
そう
ね、そんな感じでね。
うん、
そのまあまあ春江と陽子のなんか会話とかもちょっと間に挟みながらね、なんか吉尾と付き合うことになったみたいなね。うん、なかなか彼みたいなのはいないわよみたいなのはなんか。
でも青山でね、水商売してたらいくらでも、
あのね、変ですよね。本当だよね。
そう。うん、
そっち方向に行かないんだな話がっていう感じはしましたよね。ね、
金の亡者みたいな感じにしてね。
ねえ。吉尾も吉尾で気使うでしょ、気になるでしょっていうね、そのね、こういう仕事してたら ね、
うん、
むしろその今何にも、ね、しつこいけどさ、それこそそのパートナーが消えてしまったその夏江さんを、そのなんか付き合う動向抜きでも気にかける場面が、こそ、ね、そうすべきなんじゃないかみたいな。うん、
本当ですよ。
ね、何なんだろうなみたいな感じがしましたよね。
そう、
別に吉尾と春江のなんか何やかや別に特に見たくねえぞみたいな、
ね、
感じがあるんですよね。そう、
ちょっと風が吹けばいなくなるタイプの女ですよ
ね。いや、それでその課長がその飲み屋に、あの春江のバーに訪ねて行って、待ってんだよね、その町のそのちっちゃなバーでさ、待ち合わせするっていうさ、ね、ここがもうね、すごかったね。
すごかったですね。
まあ、ありえないシチュエーションではありますよ、この。
うん、
吉尾君からするとさ、自分の上司と自分の彼女が、ね、俺、自分の付き合いの職を巡って、そのね、バーで口論してるなんてさ、そんなことあるかっていう。
しかも課長がかなりベロベロになっちゃうっていうね。大丈夫かな課長も、
ね。いつか課長さんね、行ってくるだろうと思いましたみたいな。ただ私付き合ってるんでそういう風によろしくお願いしますみたいなね。
うん。
一
歩も引かない。
この間は会社に電話したのは私ちょっと抗議の気持ちなんで分かっていただけたらみたいなね。
うん、
で課長がなんかうまくすごいこう、勇んでこうなんか凄んで席を立つと、え、なんですかやめてくださいみたいな感じだけど、
うん、
水割りだよみたいなね、
うん、
感じでマスターに水割り2つみたいな、
うんうん、
まあでもこういうことで中手川さんをいじめるとかそういうのもやめてくださいねみたいなね、
うん、
あ、でもちょっとぐらいはいいかなみたいな、
うん、
ちょっとぐらいプレッシャーかけた方がみたいな、なんか、
うん、
まあまあ確かに舐めてんなっていう感じはありますよね。よ、うん、何を好き放題言ってんだお前っていうね。
ねえ、何様なんだ、うん、
看護婦より今の仕事が向いてるのかいみたいなね、
うん。
そうかもしれないわね、みたいな。
うん、
中手川くんはね、向いてないよ、つってね、
うん。
ね。そう。ああいう場が向いてる君とも向いてないと思うんだよね。ってね、うん、そう。だどうかしてんじゃないですかみたいな、
うん。
もう一杯飲むか、つって。まだありますから、さ。で、マスターに向かって聞いてたろ、俺たちの話、みたいなね。うん、つって考え事があったもんで。このマスターがすげえ良かったんだよね。そ
う、このマスターがね、この場を全部持ってくんですよ。
持ってきましたね。何を考えてたのみたいな。
そう。
いや、まずいですよ。って、いいじゃない。って。あんたも聞きたいだろ、って。悪いわ、って。ね、
うん。
何が悪いんだって。遠慮しなきゃ、ね、遠慮しなくちゃいけねえのかみたいなね。俺たちはそういうことで遠慮して生きていかなくちゃいけねえのか。みんな知らんぷりしてりゃいい世の中かと、みたいな感じたら、マスターがポソッと、お袋がガンなんですって。えって。
すいませんしらけちゃってみたいな、うん、いやすごい良かったですよ ね、
これ
ね。
そう、うん、だからそ、課長もね、うん、言ってること一理あるんですよ、
う
ん、
そうですそうです、
みんなスラックリでいいのか、うん、確かにその通りだ、うん、だけどそんな人の心のデリケートなところに踏み込んでいいのかってところですよね、
う
ん
う
ん、
まあまあここも結局その前回から言ってるけど、うん、息子にこうないがしろにされちゃってる、うん、自分がこう過剰なほどのね、その自分でも分かっててね、うんうん、あもうなんか余計なことだってことは分かってんだけど、よしおのことをついいじっちゃうみたいな、うん、
まあこのマスターもね、うんうん、そういうことを言われがちな人だから、うん、こういう時のためにいつも言ってることかもしれない。そしたらでもまあとりあえずみんな絶句しちゃうっていう、
そうね、お、そうだったのかってね、うん、どこにいるのかですね、弘前ですって、うん、いや、あ失礼みたいなね。で家っつって、まあでもなんだかんだ言えない室田秀でもいいんだよね、ここがまたね、いや全くこういろんな人がいるねっつね。俺も結構よくしみじみって感じでね、なんかいいなと思いましたけどね。だからね、まあちょっとこっからがね、すごかったのはね、もう、うん、まあ、いろんな人がいるねっつって、うん、あんたも世の中舐めちゃいけねえよっていきなりその春江に言うわけよ、うん、別に舐めてませんけどみたいな、
まあ、
ね、
まあ舐めてはいるけどね、
舐めてんだよ、うん、舐めてんだてめえはーって、うん、でバーンって出てっちゃうっていうね、うん、まあ外でもなんか言い争いしてね、やめてよみたいな、うん、なんでそんなことするのみたいなね、うんうん、お前言わずにはいれないんだって、口が臭いわみたいな。すごい、ね、すごい争いだと思いながらね、うん、
一歩も引かないぞ。
でもそのなんか胸ぐら掴んじゃったぐらいのね勢いでね、うん、課長がもう攻めちゃっててさ、うんうん、ね、あんたはそうやって気が強いしてジャジャマみたいなところがあるからって、うん、日常生活を大切にする女じゃないってね、うん、亭主の成功を助けて満足する女じゃない、あいつと会うわけないじゃないかみたいな、うん、まあ、それも なんででもそこまで話がいくのかもちょっとよくわかんないけどね、うん、そう、あいつと会うわけないじゃないかーさ、ズコーンって金敵されちゃうっていうさ、
そう
おーっつってなんか倒れ込んじゃうみたいな、
大変なもん全部
そんなにみたいな感じ
で、まあね、まあ、もうそこは元看護師だから、
うんうん、そう、いやでもね、これ一連のあれが全部良かったですね、ほんとあのなんだかんだそのね、金玉蹴り飛ばして、うん、もう最低つってもバーッとその場を後にしないで、
そう
ちゃんと待っててあげるっていうのが、うん、ここがまた良かったんだよね、うんうん、大丈夫ですかって、あんたちっといいとあんなってね、行っちまうかと思ったらって、うん、だって彼の上役ならそうもできないじゃないみたいなね、うん、割といい女なんだねみたいな。じゃあ文句言いません私たちのことってね、うん、うまくいきっこないんだかな
ぁ、うん、誰もがそう思う
ねえ、
うん、眞子さまと小室圭さんくらいうまくいきっこない。
本当っすか。そうだよね、あれさ、あれ眞子さまからするとさ、もう意地になってるとこあるよね、あんな、うん、こんだけ袋の時にダメだ言われたらさ、もう引っ込みつかないでしょ、まあ、でこれ
小室圭さんのメンタルの強さがすごいですよね、
すげえよね、うん、
まあ、だからあのぐらいの肝っ玉じゃないと、そういうね、皇室に手を出すこともないだろうし、
だから
まあしょうがないっちゃしょうがない、う
ん、あれ詳しいですか、あの人の。
あんま詳しくないけど、
俺もね、興味あるんですけどね、うん、あのお母さんも含めてどういうやつらなんだろう、こいつらっていうのは、
そう、
うん、
まあ、図太いものが感じますよ、
図太い謎な人ですね。
ねえ、
何年か前にほら話題になってさ、屋敷隆人の5歳いたじゃない。
ああ、はいはい。
あの人のメンタルも気になるよね。
5歳業。
完全に5歳業でしょ。で、百田直樹が入れ込んじゃってさ、うん、完全にデタラメな本書いちゃってさ、
うんうんうん、
天使みたいなね、その、隆、う、人、ん、の最後見とった天使みたいな。実はとんでもない金もやての人でさ、
うん、
で、その人どこ行ったかと思ったら、今度、河原智美の YouTube チャンネルのマネージャーかなんか、やってる金銭トラブルで辞めちゃって、それ金銭トラブルでやめたのよ。
あ、やめたんだ。
そしたら今度は手越優也くんかなんかとスタッフになったのがっていうニュースが何ヶ月か前だから、今何してか知らない。で怖くない？なんかさ、うん、なんでこんなに普通に大手を振って出てくるのっていうのが
本当ですね。
怖すぎなんだけどこの人みたいな、
うんうん。まあそのうち、うん、なんか死体が見つかったりするじゃないですかね。
なんかね、すごいこうやったもん勝ちみたいなね感じの。うん、気になる人たちですよ、なんか、
うんうん、
そう、何の話からそうなったんだろう、
まあ、そう、うまくいきっこないから。
そうですね。そうだから、ね、なんで吉尾にアンテナが行くのかっていうね。
眞子さまがね、アメリカでこの後暮らすじゃないですか。
うん、は
い、
あ、そう、アメリカで暮らすのか。
そう。で、そう思い通りになんなくて、うん、
かわいそうだね。
ボロボロになって帰ってくるか。うん、
いや、でも、そのなんていうの、そのお金がもらえないとかなんとか、支度金がなんだとかって、辞退したとかって言ったでしょ。まあ、でも、だからといっての話じゃないよ。うんうん、いくらでもね、ちゃんと。い
や、そうはだけど、うん、金銭面ではそうだろうけど、まあ、俺はそこじゃなくて、やっぱり気持ちって、ね、うん、今までそう、カッカカッカしてる分が、日常生活で、どんどん冷めていくじゃないですか。で、いろいろ、ああ、したい、こうしたいって思ってたことが、なんか違うな、みたいな、こんなはずじゃなかった、みたいな。そうなって、まあその間にね、うん、子供ができたりしてね、うん、気が紛れたり、育児に専念したりできればまた変わるかもしれないけど、うん、子供がでいなかったらね、きっと、うん、もっときついことになるんじゃないかな、うん、と俺は見てます。
なんかよく皇室タブーみたいなこと言われるじゃないですか。なんか、うかつなことはね、変に関わるとかさ。うん、でもなんか、こんだけ小室さんがなんだかんだで押し切っちゃうっていうのがさ、うん、実は何にもないんじゃないみたいな、なんかさ、付け入り放題なのもしかしてみたいな。
自由恋愛が認められてますから
ね。めちゃめちゃ認められてるよね。これが許されちゃうんだ、みたいなね。うんうん、
だからね、今もう、引っ込みつかなくなってる分、うん、余計意地にもなるでしょう。うまくいかなくても意地張っちゃったら、うん、ちょっとなんか、うん、大変な事態を、局面を迎えるんじゃないかって、うん、俺は心配ですよ。
俺もちょっと心配。
ね、
長年騒がせてきたけど、あんましちゃんと追っかけてないからさ、うん、何がどうなってんだかいまいちわかんないとこがあってね。なんかね、
はい、
うん、そう、
そういうわけで、
まあ、春江対課長みたいな、まあ、痛み分けみたいな、まあ、ちょっと喧嘩して、まあ、仲直りじゃねえけど、まあ、ちょっと認め合うみたいな、そうそう、吉尾が知らないところでみたいな、
心と心をぶつけ合いますからね、うん、
これ、場合によっちゃ、この課長とこの春江さんができちゃうぞみたいなノリに、
口が臭い、
なんかね、そう。
まあ、そのぐらいの方が春江にもね、うん、きっと向いてると思う、うん、相手が年寄りとか
課長さんに心が揺らがるみたいなね、感じが、
まあ、そうそう、まあ課長がもっと金持ちだったらいいか
と、ね、まあまあそこでまた絶妙に空気が分かってない吉尾っていうさ、まあ、うん、まあ、知る由もないんだけど、うん、春江と課長がこんなやり取りしてることはまあもちろん思ってないからさ、うん、春江のアパートで待ってんだよね、
うんうんうん、
表で、
うん、
待ってたっつって、上がらないでいいよっつって、はっきり言いたくてっつって、うん、君は僕を教育しようとしてるねっつって、いや、なんか、その辺の話は今、ひとしきり課長としてきたから、うん、今、あんま触んねえほうがいいぞみたいな感じなんだけど、うん、なんか、吉尾は吉尾で、なんかね、女は女らしくいろよみたいなね、なんか、そう、言うなりになると思ったら大間違いだみたいなさ、うん、そいつなんか、ねえ、春江が、それで何そんな古臭いこと言ってるのみたいな。うん、古臭くたって構わないっつって、もう少し優しくなれ、バカーとかって。ああ、なんか、一回収まったのにね、またここでちょっと、みたいな。うんうん、
まあね、まあ、春江に言っても何も響かない言葉ですよ。
失望しちゃったわ、なんつって、なんか春江がちょっと怒っちゃってくるんですね。
うん。
吉尾もバーって振り向いて、なんか、まあその場を後にして、うん、まあくるっと振り向いて、バカーつって。人の気も知らねえでタコとか言いながら何なんだろうなみたいな、うん、なんか、うん、そっからですね、はい、あの岩田のアパートに部長がね、うん、
こっちの方が面白い、
これが大事なんだよね肝心な話をほら喫茶店にするわけにもいかないからって、うん、西寺はどうだいダメって認めるかいみたいなね、
うん、
うん、つまりここでまあ別れる覚悟あるかっていう話なんだけどね、うん、まあね、やってきた友達がいて、ね、ある日突然いいとこに行くってなった時に、そういう関係性大丈夫かみたいなね、
うん、
まあでもまだここでは黙ってなきゃいけないんだみたいなさ、うん、まあ仕事は仕事なんで黙ってますよって黙ってろって言われるならみたいな、うん、まあつまりその一流メーカーがね、普段の我々が扱ってるってことは黒いものにならないその、ね、うん、メーカーが俺を引き抜こうとしてて、
うん、
まあ6人連れてくっつって、うん、君もそのうちに入ってるっつって西寺は入れてないです、
うん
うんうん、他のその系列に行くから、うん、ね、秘密にしてなければ動きづらいんだっつってさ、うん、 だから君はその西寺が友達だからね、やつにしたらショックだろうと、まあ、ある一つでお前がねこっち行っちゃえばみたいな、
うん、
そうだからそこのとこうまくやれよみたいなさ、
うん
うん、僕が行くのがもう大前提みたいですけどってさ、
うん、
当たり前だぜチャンスつかまないとどうすんだみたいな、ね、感じね、うん、そういう感じにまあその話をしてるっていう、うん、で岩田からするとまあそれはちょっとねこの時点でまだちょっと慌ててる、ミノルを何とかしてやりたいみたいなさ感じはあるというかね、うん、ミノルとこう 酒場で待ち合わせして、あの花江ちゃんも合流してね、なんかねお前あのこの子に俺には冷たいってなんかこの間言ったらしいじゃないかって、こんなの酒飲めば解決するんだよみたいな感じで、
うん、
ミノルがセッティングするんだけど、もう岩田それどころじゃないっていうかね、
うんうん、
まあいいからちょっと来いっつって
、うん、
ねお前今ね何件持ってんだみたいなさ、
うんうん、
自分で獲得したそのお得意先が何3件で俺は5件だっつって、あと2件なんとかしろっつって俺が一緒にくっついていってやるからみたいなさ、
うん、
ね部長のことをもう見返してやるみたいなさ、
うん、
ねあと2件のうちの1件は佐竹のとこだっつって。無理だよ、佐竹のとこなんか行けるかよっつって、行くんだっつって。
うん、
ね、うん、新規のユーザーはあと2件掴むんだよ、みたいな感じでね、うん。で、まあ、岩田に手引っ張られて、佐竹のとこへ向かうとこで終わるっていう感じでしたよね。
うん
うんまあ、
佐竹良かったですよ。
本当ですか、いいっすよね。うん、佐竹も大事ですよね。
そう
。で、こう、まあ、これが一つのエンディングで、
はい、
もう一つが、その、さっき言った、その、ね、あの、吉岡春江に短歌切ってさ、お前好きなよ、お前優しくなるバカみたいな感じの、言われたっつってさ、それを、こう、春江が陽子に愚痴ってるっていうさ、
うん、
どう思うってなんか許せないわ、なんつってさ、吉岡さん許せないわ、みたいな感じで陽子がなんか、春江からの報告しか聞いてないから、許せないわ、みたいな。
長年付き合ってんじゃねえのかよ。この二人もね。
でもさ、春江がここはまたね、吉尾にこんなこと言うくせにさ、
うん、
でも結局、あなた好みの女になりそうなんて、なる、あなた好みの女になりますなんて、結局私そう言っちゃいそうなんだけど、みたいなこと。
なわけねえだろ。
陽子がそしたらダメって言ってさ、
うん
ね、彼のこと変えちゃおうって言ってたあの頃に戻るのとか、ね。
それも気持ち悪いな。
気持ち悪い。で、私がついてる。二人で彼のとこ行こうなんて言ったら、うん、嫌すぎるわと思って、
ね、
なんだお前、そんな要件で来んのかい
ね。地獄だよ。
でさ、なんかこれで、ねその岩田はミノルのこと佐竹のとこ積んでくっていうところで終わって、陽子は陽子で春江と一緒にバス乗って、吉田の会社向かってるわけ。だから、いやいや、課長と春江があんだけ対決してさ、
うん、
金玉蹴り上げたぐらいにしてさ、
うん、
で和解、ちょっと和解してさ、
うんうん、
ね、付き合うのはいいけど、優しくしてやれよみたいな感じで別れてるのにさ、
うん、
またこんな要件でさ、春江と陽子が乗り込んでくるの会社にみたいな、これ課長からしたらどう思うよこれっていう、なんか。やっぱダメだお前ってなんか
課長以外の社員もなんだよ
こいつ なんなんだこいつね
しょっちゅう友達ばっか来てそんな会社員他にいねえ
のいないいないまして、こうなんかパートの女性陣とかにかなり不評でしょうねこういう人って
そうでしょうね、
なんなのあの人みたいなね、
うん、遊び場感覚
みたいな、中瀬川さん変な女連れてきちゃってみたいなね、あの会社がうまくいかないよこれっていう
ね、幹部候補なのにね、うん、
これだからこんなことあるかなーって内心ちょっとね、しつこいなーみんなーって別に会社行くことないじゃんっていうね、こんな要件でみたいなのあるんだけどね。
そうですよ。
そう。だからまあまあ、ぶっちゃけこの春、吉尾と春江さんはまあ、マジどうでもいいっていうか、
うん、
ね。
うん。そう。ほんとどうでもいいですね。
ね。佐竹だけが気に、まあ今回いや佐竹が
そんなことよりもね、うん、春江だって、うん、いつまでも水商売してるつもりなのかよとか、うん、もうちょっと、なんかね、うんそっちで出世するんだったらそっち頑張れよみたいな。
でも結局そっちで頑張って算があるんですよね。
まあ、よく算わかんないです
ね。このエモヤンってその大富豪のエモヤンがいて、エモヤンにこうね。
だから岩田はヘッドハンティングされて算でどんな生活してんのかなとか、そう気になりますよ、
うんうん。何にも見る方法ないと辛いっすね。
そうですね。じゃあ、うん、全部見たからウィキペディアとかで。
いや、あんまし出てない
っすね。出てない、あらすじとか。
だって、ソフトが出てなきゃ、誰か録画したことある人じゃないとさ、それこそ見れな い, い、
うん。まあ、再放送とかは TBS チャンネルとかでやってんじゃないですかね。
やってんのかな
時より。
うん。
でも、ああいうのも、くまなくね、
うん、
チェックしてないと、
うん、
早々、初回を見逃しちゃいますよね。
そう。いや、3なんておそらくほとんど1回やったきとかそんなんじゃないかな、わかんないけどね。ねえ。でも、だからこれで11話が終わったわけですけど、
はいはいはい、
本当にね、あと 2つでさ、
うん、
本田さんと夏江さんでしょ、
うん、
まあ、兄夫婦、はい、あと、まあ、まあ、例えばじゃあミノルと佐竹、
はいはいはいはい、
でまあ岩田の引き抜き、
はいはいはい、
あとまあ平野さんか、
平野さん
ね、なんかちょっと問題がいろいろありすぎちゃって、もうちょっとこれ大丈夫か、あと2話でみたいな感じになってますっていう、
まあ、半分くらいはいい感じになります、
ね、うん、ああいいっすね、まあ非常に楽しみではあるんですよ、あと2話、
そう、う
ん、そう、まあなんだかんだ面白い、はい、まあなんだかんだ面白いっていうのと、まあ今回やっぱりその石原真理子はとんでもね女と言いながら、やっぱその役者としてはすごいっていう、うん、
そうだけどね、うん、まあ、やっぱ石原真理子が出てくるとね、うんうん、別にその先を気になるようなこともないし、
あ、まあないんですよね、
そう、う
ん、
ものドラマとしては、うんうん、あんま大して興味が湧かないっていうところがあります
よ、存在感はあるとはいえでもね、
そう、
あ
の
本田さんみたいにウキウキしないからね、あ、来た来たみたいなね、
そうそう
お母ちゃんとかさ、
うん、うん、
そう、まあでもあれだね、いいっすね、あの吉行家族がね、肝、はい、肝っていうのがね、いや、いい話を聞いたな
って、
まあ、
肝ってことじゃないですか、俺にとっては
よかったと、よかった、いや絶対絶対いいでしょ、
そう
そうか、いいな、
はい、
じゃ
あ、はい、そういうわけで、
そういうわけですかね、
この辺にしましょう、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、
この映画味わうの。